魔力の協力という名のもと、ショゴスと呼ばれた化け物が残した粘液にまみれた部屋で繰り広げられた共演は、こうして終わりを告げた。あなたは、黒い子ヤギと名乗った少女の、つつましい胸から滴った、甘く香る乳を飲み、それによって、さらに生を貪られながらも、どうにか、体を動かすまでに、体力を回復させていた。体の内側から、ごっそりと、何かを吸い取られたという、倦怠感を感じながらも、身を起こし、いつの間にか、再び服を着ていた少女が、あなたに向き直る。
さて、どうにか最低限、あの下等な奉仕種族に身の程を教えてやる程度の力は入りました。協力、感謝ですよ、マスター。それでですけど、奴がどこにいたかわかりますか？
あなたならば知っているだろうと言わんばかりに、少女が問いかけてくる。だが、この廃屋に来たばかりのあなたには、当然そんな心当たりはなく、首を横に振るしかなかった。
え？マスターなのに心当たりがないのですか？ねえ。あなたが知らなければ他にわかる人間などいないと思うのですが。まあ、襲われていたところを見るに暴走していたようですし、仕方ないのかもしれないですね。うん、それなら探すしかないです。
少女はあなたの返答にいぶかしむように首をひねったが、何やら一人で納得すると率先し、部屋を出て行こうとする。あまりに少女が平然と部屋を出ようとするため、あなたは慌てて彼女を止めようと手を伸ばした。あの化け物を探す気なのか？放っておいて逃げるべきじゃないのか？そう。必死に言葉を募るあなたに、少女は不思議そうに、さらに首をかしげる。
はい？何を言っているんですか、マスター。私とあれを戦わせ、どちらが優秀かを測りたいと願ったのはマスターではないですか。傲慢な願いとは思いますが、その嘆願が叶ったからには、私はそれをしなくてはお母様の元に帰れないです。ショゴスに襲われて臆病風に吹かれたのかもしれませんが、私を将来させた以上、戦わないという選択肢はもはやありませんよ。さあ、キリキリ探しますよ、マスター。
少女はそう言い、ずんずんと、粘液まみれの床を踏みしめるようにして、部屋の外へと出て行ってしまう。あなたは、あの化け物を思い出し、恐怖に体を震わせたが、また襲われた時に彼女がいなければ、今度こそ命はないのだ。何か、少女に大きな誤解をされているのを感じながらも、あなたは慌てて、後を追いかけるしかなかったのだ。
この部屋は、特に粘液がひどいですね。食い残しもあるようですし。ここを巣にしてたのは間違いなさそうですけど。 いなさそうですね。天井に張り付いてるといった感じもないですし。ね？
後ろから追いつくと、あなたが最初にあのショゴスと呼ばれる化け物に遭遇した部屋を少女は見回していた。部屋はあなたが襲われた時から特に変化はないようで、相変わらず溶けかけた家具や、かつては動物、あるいは人であったのであろう。まじまじと見れば見るほどに気分が悪くなる。粘液に使った肉片や、どこの部位とも知れぬ残骸が転がっているだけである。
マスター、奴がどこに行ったか見当はつきませんか？私はどうにも人間の巣のことはよくわからないです。ぐちゃぐちゃと物があって、何が変なのかがさっぱりで。
少女の問いに、あなたも改めて部屋の中で何か目星になりそうなものがないかを見渡す。やはり、特に変化らしいものは感じなかったが、ふと、最初にこの部屋に入った扉が閉まったままなのが目に留まった。あの扉は確か、化け物と出会ったショックで閉めるのもままならず、そのまま開いたままになってはいなかったか。あなたがいぶかしむように閉まっている扉に視線を向けていると、黒い少女もまたその視線を追うように扉に目を向けた。
目？マスター？その木の板がどうかしました？ん？
二人の視線にさらされた扉に突如変化が起きる。木製の茶褐色を示していた扉が突如緑色に変化を始め、鋭く尖り、次の瞬間、槍のように少女めがけて凄まじい勢いで襲いかかったのだ。
ねえ、なるほど。さすが、競わせようとしただけあって、ショゴスの特性をよく理解していますね、マスター。木の板に擬態して隙をつくつもりだったのですか。過当な生物にしては知恵の回ることです。
少女を串刺しにせんと迫った緑色の槍に、まるで一人でに動いたかのように彼女の髪がうごめき、絡みつき、刃物が擦れ合ったような硬質な音を響かせ、その防衛を食い止めた。
ちぃちぃ
ちぃ。お母様の娘である私をあまり舐めないでください。種さえ割れてしまえばこの手と。
ちぃちぃ。
少女が小さく吠えるように頭をひねると、緑色の槍に絡んだ黒い髪がヤギのひづめのような形に姿を変え、ぶちりぶちりと力任せにひねりえぐり、肉が裂ける恐ろしい音を響かせながら絡みついたそれを引きちぎる。自身の体の一部を力任せにむしり取られたショゴスは、苦痛を示すかのように叫び声を上げると、扉への擬態をやめ、一転。そのまま廊下へと、べちゃりという音を残しながら、 外見によらぬ俊敏な動きで逃げ出していく。
逃がしましたか。ねえ、知性が低い存在だと聞いていたのですが、なかなかどうして逃げ足は速いですね。こうして狙ってくる以上、放って遠くへ逃げていくということはないと思うのですけど。
ちぎり取った緑色の肉塊を投げ捨て、少女は逃がしたことを悔やむように小さなうめきを漏らす。あなたは再び繰り広げられた一瞬の攻防にとっさに体を動かすことができず、目を白黒させ固まっていた。だが少女はそんなことには気づいていないのか、何度かうなずき、そのままあなたに振り返り、微笑みを浮かべる。
マスター、この調子でお願いしますです。どうやらあれは随分臆病なようですし、次は逃がさぬよう、私も気をつけてみますので、この調子で奴を追い詰めていきましょう。任せてください。さすがはお母様の娘と言わせる、一点の曇りもない勝利をお見せしますよ。
そう言って、今しがた人ならざる怪異の姿を見せつけた少女は、楽しそうに笑ってみせる。あなたは、彼女の誤解が解けてしまえば、そのボーイの向かう先が自分になるのではないか、という一抹の不安の中、その笑顔に、小さくうなずいてみせるしかなかったのであった。
うん、一通り見て回りましたけど、もうここぐらいですね。マスター、この場所だけこの木の板、扉でしたか？ここを封鎖していたようですが、何か事情でもあったのですか？封鎖を取り除くような道具も持ち合わせてなかったようですけど。
少女と共に廃屋。いや。ショゴスの巣と化していた館を再び探索したあなたは、これといった成果を見つけられずにいた。そこで唯一、鍵がかかったまま開けることのできなかった扉に、最後の希望を託すように乗り込むことにしたのだ。少女に扉を破壊するようお願いすると、あなた自身がそうしたのではないのか、という不思議そうな顔をされたが、そこは曖昧に笑みを浮かべてごまかし、足を踏み入れることに成功した。
この場所だけ他と違って、適当に物が散らばっていないというか。私でもわかるぐらいには、意味を持った物が置かれているんですね。あれとか、少しだけですけど、お母様の匂いがします。私の将来に関係した品なんですか？
少女の言葉通り。鍵のかかっていたこの部屋だけは、他の荒れ果てた部屋とは違い、整理された人のいた形跡を感じることができた。ざっと見渡したところ、書斎であったのだろうか。本がぎっしり詰まった本棚や、書きかけのノート、スクラップブック、机やその脇に置かれた何かの容器らしき缶。その他、 黒いヤギを模した小さな像といった用途のわからぬ品も含め、そこには確かに人が何かの目的があって物を整えていた痕跡が感じられた。
ねえ、匂いは薄いです。お母様に関係したもののようですけど、魔力などはほとんど宿っていないみたいですね。
少女は黒いヤギに関連したものに興味がそそられるのか、それらを手に取っては匂いを嗅ぐなどし、様子を見ているようだ。そういった怪しげなものには知識のないため、そこは彼女の気の済むままに任せ、あなたは本やノートへと目を移す。いくつかの書物は英語やドイツ語のような、読むことはできずともそうとわかる文章や専門書らしきものが多かったが、中にはあの部屋と同じような、奇妙な言葉で書かれたものもあり、詳しいことは何もわかりそうにはなかった。だが、一つだけ。机の上に置かれていたノート。これだけは違った。どうやら、所有者の備忘録とでも言うべきか。日記のように、その日考えたことをまとめるために使われていた、手記として使われていたらしい。これだけは、持ち主にとっては日常的な内容のためか、日本語で書かれており、あなたにも、読むことができるものであった。
マスター？どうかしたんですか？ん？それは何です？何かぐちゃぐちゃと。文字ですか？私にはよくわからないですけど。
あなたがそれに目を通そうとしていると、横からひょいと顔を覗かせた少女もまた、そのノートに目を落とした。だが、どうやら日本語、いや、言っていた通り、人間の文字自体を読むことができないのか、不思議そうな顔をしている。あなたは、何でもないと笑ってごまかし、彼女から離れ、再びノートの内容へと目を向けるのであった。